もこんばんは、万世橋テクノラジオ DJ ナキです。
町田メガネです。
しばらく間が空いてしまいましたけども。
そうですね、はい、忙しかったんですか。
まあいろいろという、なんかこれとかあれとかあれとかあれとか、まあいいよ、言い訳はいくらでも出てくるんですよ。
ですね、
はい、でですね、今回はですね、はい、前回京都に行ってですね、はい、数高ひげさんの、
はい、
お話をくどくどいろいろ聞いてきたんですけども、そこの時の続きというかですね、その時の、会場だった、はい、クロップのカフェラシエスタという、
はい、
なんて言ったらいいんですかね、チップチューンをはじめとしたファミコン系音楽をの京都の総本山みたいな、そういうカフェラシエスタというお店があってですね、はいはい、そこのマスターでマスターコータさんにもお話を伺ってきてですね、
はいはい、
その模様をお届けしようと思います。
は
い、
じゃあ今回の主役は、まあ、今目の前にゲストとしているわけではないのですが、はい、その時録音されたお話をメインに持っていくという回で、
その時の撮った機材がですね、はい、いろいろと悪くてですね、音声が不明瞭な点がありますので、いろいろと加工した上で、
はいはい、
お話しますので、じゃあこう楽しんでいただきたいと思います。
はい、はい、
じゃあ今回もよろしくお願いいたします。
はい、
音楽喫茶サバコではドリンクパスを発売中。
お
ー、通常1杯600円のところがドリンクパスを使うとなんと500円に。
イエス、
20杯まとめて1万円分で発売中。なんと2000円もお得。
アメイジング。
音楽喫茶サバコドリンクパスで Let's enjoy drinking and music。
はい、京都番外編というか続編ということでシエスタの店長マスターコート、はい、来ていただきました。はい、どうもこんばんは。
シエスタのマスターコータです。はい、現在の時刻午前4時22分ハートランド飲みながら、
私恥ずかしいながら、今失礼ながら昨日初めて来たんですけども、すごいいいお店で、
ありがとうございます。
本当は
ね、ぶ
っちゃけどっかのサバコにはないものがたくさんいいなみたいなところ
が楽しにくい。あれさ、ドリンクチェーンじゃないよね。
ファミコンとかね、あんまないっ
すね。まあまあそうですね、だから東京でもその8ビットカフェとか16ショーツとか、ね、A ボタンとかいろいろゲーム系のカフェはあるんですけども、ね、なんか雰囲気がまた違っていいなと思ってですね。
ありがとうございます。
あとなんか温かみありますね。
あ、そうですか。
はい、
あと飯うまいっす、ここ。
田舎ですからね。
あ、そうそう、田舎感
ですからね。
で、ちなみにどうしてこのお店を始めることになったんですか。
ですね、でちなみに今日の、この日付が変わって、
はい、
本日で一応9周年目に。
おめでとうございます。おめでとうございます。9周年カフェラシエスタさん9周年ということで、
どうしかない、
はい、になるんですけども、ファミコンとか置き始めたのは、
はい、
5年ぐらいかな。
うん、おお、じゃあ
4年ぐらいかな。
オープン当初からそういう店であったわけではない。
ないですね。最初はちょっと DJ が集まったりとか、
あ、はい、
まあ、普通に音楽好きな人が集まるような感じでご飯も出しながらやってて、
あ、じゃあその辺はあれですよね。まあ、音楽向きというかそういう指向性は最初からあった。
そうですね。はい。
ていうかあれですよ、あれとマンテク、俺がどう思うのよ、今これをちゃんと撮って出したら多分面白いと思いますけど、
ヒゲさんの回ちゃんと放送されますんで、
なかったことにしようよ。
それがどういう天気でこうなるわけですか。
それで、まあ、そうですね、4年、ちょうど4年前ぐらい、
4年前ですね、多分、
はい、第1回、ゲームは1日1時間っていうイベントをやりまして、
は
い、
ワンイチワンディ
っていう、それで、それの、まあ、ゲストというか、鳥が、カズ赤ひげさんっていう、
はいはい、
ファミコンで DJ みたいなしてる人で、で僕はその時に初めてチップチューンというか、その、
はい、
ファミコン時期から鳴ってる音を、
はい、
を聞くっていうのを体験して、
はい、
音楽として聞くっていうのを体験して、それ、これは バキンと稲妻が走りまして、はい、でそれからのめり込んでいろいろ大きいゲームボーイのモニター買ったりとか、はい、
なんかそうなります
ね、あれね、よく買いました ね、
ね自分でもなんか最初なんか予算まあ1万円ぐらいで、はい、なんか液晶モニターのちっちゃいやつでも買おうかなって
、ああまあまあ、展示用にありがちな、
はい、探してったら、はい、あれを見つけてしまって、これは買わないと
あの長生きしてるね、
そうそう、
であれ昔おもちゃ屋さんとか展示してたやつですよね、
販売促進の、あ、はい、本当はあれ内側でゲームボーイが線でつながってて、はい、ゲームボーイのが、あの画面が、はい、あのテレビモニターに出る、
うん、
裏側に1個基板が入ってるんですよね、はい、その変換するためのそれにまあファミコンをつないで、はい、
はい、展示しています、まあ、各種ゲーム用になるという、はい、
まあ今 CS のファミコンがめちゃくちゃ多いし、
何本やったかな、200何十本ですかね、あ
ちょっとした中学生部屋ですね、
まあ、そうですね、もう大人買いってやつですまさに、
別にそのお店がこのチップチューン仕様に変わる前からたくさんファミコンのカセット持ってたとかそういう話ではなくて、
ではないですね、もうだいぶゲームのことは結構忘れてて、
あ、
時間を食うからこれやってはいけないと思って、
あ、いやいやいや、
あそこは自由やね、
あ
けどこれはそういう問題じゃないな
って
感じですね、
でその 1H1D でチップチューン初体験の後、はい、
初体験の
でどれぐらいで変わったんですか、
ね、まあ、徐々に変わっていきましたけども、
でもあれ1年で半月以内でえらい変わっていました
そうですね、
半月ぐらい、半年じゃなくて
もうなんか増えたみたいな、
その BGM がね、はい、店の急速に変わってきてで、まあ、ヒゲさんにいろいろ教えてもらって、まあ、あそこに行ったらこういうのがあるよみたいなので、
うん
うん、もいろいろ聞きまくって、はい、ファミコンへとかも、
うんうん、
でですね、でなんで僕1回目は参加してないんですよね、ワンエチワン、
あ、そう、あくまでお店の人です、
お店の人で行ってたらすごいな、なったっていう、
なるほど、そしてお店のメニューもあのオリジナルカクテルが全てこう、
ね、ドット絵で書いて
あって、ドット絵で書いてあって、
はい、自分で打ちました、
おお、
えらい、
昨日僕あの高校の時の友達と来た時に、
はい、
あのうわすごいそのドット絵感、まあ、そこで私はなぜか8ビット感があるねって言ったんですけど、よくよく見ると色数多いからこれ8ビットじゃねえよみたいな話をしてる、
あでも缶なんでいいんですよそこは、
まあまあまあまあ、それ缶なんでいいんですけどね、うん、でもいずれにしてもこのスーパーファミコンで無理やり拡大した感があってすごい楽しいですよね、
はい、うん、でもそこまでちゃんと見る人いないです、大丈夫です、
あ、すいません、あ、まあ、でもこういう風に変えたのもその後
そうですね、
ですよね、は
い、それやっぱり旗が聞いてその、ここでオリジナルの、 その、ゲームにちなんで拡張を出すわけですよね、
はい、
拡張がねそれがやっぱ出るなと思って、
うん、
エリクサー下すと結構効くもんね、
あ、はい、うん、
そうですね、
あのエリクサーとゴエモンが多いイメージが、
エリクサーが元気発熱栄養ドリンク入り、
はい、
ゴエモンが桜味の和風カクテル、はい、ごまアイスをトッピング、
はい、
結構多いイメージがありますね、
そうですね、はい、うん、
あの僕がすごいなと思ったインベーダーが、
ああ、はいはいはいはい、
ラムとライチリキュールでトッピングにそのインベーダーがフローズンな状態で出てくるという、
いやいや、ね、
凝ってるなと、うん、これは女の子モテるなみたいな、
女の子モテるね、その言うたらこれ刺さってるこれみたいなね、 そ, の、
うん、
そこがね、どっちのあれ、はいはい、ゼルダのリンクだったりするんですよ、はい、
そういう 細かな気遣いじゃないですけども、うん、小さい演出がすごい効いてて、うん、どっかをどっちから向いても、ね、8ビット感、
ね、
はあはあはあ
なんかアメリカのでやってるブリップフェスティバルっていうのがありまして、はい、それとかを見てたらね、
はい、
もう VJ の映像もすごい、ドットのアニメーションとか、
あの辺はあれとファミコン改造してやるんで、
うん、
面白いでね、
アメリカのファミコンをネスを改造して、
はい、
つまみがめっちゃ多いこのアメリカのファミコンノーキャリアってやつがやって、この前の
ブリップ東京に来てました、やってましたね、
面白かったです、
超かっこいい、うん、そういうこと平気でやる、うん、だから自分でファミコンソフトを作って、はい、それを VGA でするんで、うん、ね、あの辺は、
うん、そういうのを見てるとどうもその ファミコンの音楽だけじゃないなっていうのがあって、うん、まあビジュアルもそうやし、まあ、例えば、ね、ファッションとかにもそれが転用できたりとか、はい、まあね、普段まあ、オールドゲーム楽しんだりとか、はい、結構ライフスタイル的なとこでも、うん、あの8ビットとかこう昔のビデオゲームの楽しむってことが、うん、あのいろいろできるというか、
はい、
う
ん、
もう一日こうね8ビットまみれにできる
いや、じゃあそう言ってみれば、その8ビットなライフスタイルをこう推奨していくお店なわけじゃないですか。
のでいろいろまあドリンクのメニューにしてみたりとか、はい、まあ、何でもかんでもでき
る、ね、作ったらやっぱりお客が食いつくのが面白いですね。
そうですね、
あ、
案外頼まれるっすよね、畑がですね、
やっぱこうドット絵のね、こう並んでる中から一個選ぶっていうのもまた楽しみ、
は
い、
だってあの RPG とかもさ、あのアイテムショップに入ってこう選んでる感じするじゃないですか、
う
ん、ああ、
まあとりあえずあれですよ、まああとはカレー食っとけって話
カレーもね、
あれと
カレー過去麻薬
と麻薬っていうあの人によってはあれ5本麻薬らしいんで、
居酒屋ですね、
なるほど、え、あの言いづらかったらいいんですけども、
はい、
あの8ビット化してから、
はい、
あのお店伸びました
あね、のまあそんで劇的にすごい伸びたわけではないんですけど、はい、でもやっぱりいろいろ変わりましたね、いい方向に、
来る人が変わったって
なる、そうですね、まあ、来る人も変わったし、まあ、なんかやっぱり、みんな馴染みのあるものなんで、
うんうん、
人にこう説明するときにね、
はい、
こう一言で説明できる、
あ、
ファミコンできる、カフェバーやってます、
うん、
紙置いてますって、はい、ファミコンできますってい
う、それがすごいでかいですね、
あ、
それで、うん、周りの反応も変わるというか、うんうん、音楽やってますでもね、
あ、まあ音楽やってますわ、
まあ、ね、この横のやつずっと中島由紀かけてますからいうバーとかあるしね
そんな感じっすね
そうそうそう、そんな感じなん
で、中島由紀に全てがあるとしたら、まあ、うん、同じこと、
ああなるほどね、
でやっぱりその、ファミコンでやってますっていうのがあって、あのやっぱりまあそういう入り口があって、
はい、
なんかそこから全然違う人が来るっていうのがここに今ある体なんで、すごくね、まあ、ここ面白いと思うんですよね、
まあ事実こうやって東京から来てしまってるわけですし
まあ無線なん自由なんで、こう、
まあこの手のお店にはもうもはや欠かせないデバイスみたいになってますけどああそういえばあの、まあ、8ビットだけじゃなくて、
はい、
あのそこにはあのセガのニューアストロシティが、
そう、
アストロシティ、ね、筐体が置いてあって、
そうそう、安かったか買ったっていう
あ、そうそう、これはね、そのヒゲさんと会う前からね、
はい、
ちょっと前からあるんですよ、
あ、そうなんですか、あ、じゃあその
欲しい欲しいってらしくて、
はい、
そうそうそう、ちょっと探してみたら案外安くて、
あ、そうですね、
まあ、こういうね、大きいやつだともう今は安いんですよ、ね、で買っちゃった
で買ったってんで分かった、うん、で俺が牙を持ってくるわけ、
はい、
牙は生が持ってきてあれここに置くみたいな、はい、
うんうん、
あれなんか出世からでどうとかもあります、ね、誰がやんねんこれみたいな、あとニューマーセルチックあります
ね、あ、ニューマーセルチックスいいですね、
曲は超いいんですよね、
はい、
基盤を持ってきてくれた中に、はい、クイズゲームの基盤があって、
あ、ありましたね、
年代が古すぎて出題の意味がわからない、
そう、そう、そう、あれ難しいっすね、
どうクイズゲーム、ヒゲさんが持ってきそうなクイズゲーム、ゆうゆうですか、
いや、あれ F2 のもうあれで俺クイズ地球ボーイも持ってますけど、
はい、
まだあの持ってきながら、アイエムが出したクイズ F1 ワンツーフィニッシュって、
あゲーム自体マイナーじゃないですか、
ね、そうですね、安かったんですよって、ただでくれるぐらいなんで、人様から
なるほど、
じゃあアイレムで俺 R タイプレオとかやれないわけじゃないですか、うん、それ置いといてあれですよみたいな
でクイズやってみようとかって、うん、もうあの盛り上がっていざスタートしたら、
はい、
芸能クイズが出てきて、
うん、まあ当時知らないと
か当時は難しすぎるって、だからもう時期のもんやなって、
でもそれがゲームセンターにあったら、なんかたとえ10円ゲーセンでも50円ゲーセンでも、お前こんなゲーム今時置いてるなんじゃみたいなことで言われそうだけど、ここだったら許されそうね。
だってあれですよ、だから俺、結構いい時基盤買ってて、タイトのあれ、キラミキスターロードっていう、
はい、
買いましたからね、
はいはい、今そう、ゆうゆうじゃなかったらそう言おうと思ったんですよ。
ゆうゆうが流れですけど、どう考えてもね。
でもキラミキスターロード、あれ曲のクイズだったんで、違うな。
そう、まああれとドリームファドンできなかった
からね、あれ電源パターンがあったんだっけか、あれ
電源パターンありました
ね。あったんですか。すごいマニアックな話しちゃ
うけど、それ置いといて、でそういうのをだからこうやってバーってここに掘り込んでるっていう感じで、すいませんっていう感じなんですけど、あの何やったら、ほんまに、出世からずっと持ってきた方がいいですかね。あのミスターズとか持ってきた方がいいです
か、ね、ああミスターズ
コンデンサーちょっとあれ、壊れてるんで、コンデンサー交換したら動くなって。
でインカム結構あります。今日のビアハーフターとかでも結構みんな、
そうですね、スポーツ X やってますね。結構高いですね、うん、やっぱりなんか世界共通でやってるらしくて、外国人のお客さんの人が来てもすごい盛り上がる、
結構外人のその言うたらチップチューンで、はい、ゲストで来てきたドラがやる、
うんうん、
コボックスっていう、
あコボックスがね、
スウェーデンのね、チップチューンのアーティストが、
はい、
チュンリーがめっちゃ強く
て、すんばらしいスピードとか言って
言いながら、なんかあれウィニングイレブンかなんかの実況で、なんか素晴らしいスピードっていう、それを真似してずっと
あと、そのコボックスのあれとあれですね、ブランカの電気超速いみたいな、
ベンダーが速い
ね。
スウェーデンは寒くて、はい、外で遊べへんから、はい、ゲームするんや。
あ本当に
そのまま
本人の言い訳じゃなくて
言ってましたけど ね、 ね、うん、
それ言ったら日本でも北海道がみんなゲームしてることになるじゃない
ですか。コボちゃん、レアクションコボックスなんですけど、コボ、はい、ちゃんはやっぱりなんかやっぱりそういうゲームとか、うん、その言うたらうち、まあ、に入ることっていうのもやっぱ言ってましたね、
は
い、
確かにスウェーデンの人って多いですよね、割と。
で、去年ニューヨークに行った時に、コボちゃんと、コボで、はい、デケコボちゃんと、はい、ランダムってやつがやっぱスウェーデンの人なんですね、はい、でそいつらが一緒におって、で泊まってたんですよ、
うん、
やっぱりね、やることないんだな、こいつらってだってその、宿とか泊めてもらうビッグシューターってやつの、はい、住んでる部屋に泊めてもらうっていうの、
はい、
お邪魔して行って、行って起きたらその、スウェーデンのコボックスがはいとか言って、はい、でランダムは普通になんかジャンプしてこう足がパーンとかでお前何してんのみたいな、はい、どんなテンション高いの君みたいな、
室内で楽しも
う、だからこうやってこうジャンプしてこうやってこうやってやってたからね
お前っていう、いろいろっていう
で起きて、いいか朝飯食いに行こうで、
はい、
あ、うんっていう、
まだゲームしてるよみたいな、
そのままあ、そういうテンションで朝飯食いに行くっていう、誰が面白かったっけ、
あ、
北欧の人は面白いなみたいな、まあいつらだけやと思うんやけどね、まあ
たまたまそういう人が来ちゃっただけみたいな、
来ちゃっただけみたいな、
じゃあもう一つ、お店をエイトビット化するというか、それに伴ってなんか自分でも制作を、
あ、はい、
されていたり、
ゲームボーイで曲を打ち込んで作ってます、は
い、見たことございますね。
ねえ、どれぐらい作ったのかな、
まあでも19、10何曲ぐらいやってるでしょ。
ね、そうっすかね、多分まあ14、15曲ぐらい、
あれカバーのやつはさておく
ね、うん、
そう、あれオリジナル
仕事の合間にポチポチ
ポチポチ打つっていう、うん、でそれができるのがすごいなって
感じ
で、
うん、
いやたまに来たら作ってる最中の
いろいろライブとかもね、うん、そうやってます
ね。あのアニメドローでチプチュン枠でお互いね、
そうですね、
あるから
、はいはいはい、
そうです、チプチュン枠1、2っていう
そうです。
そのチプチュン前とかに音楽活動とかして
らっしゃるんですか。
ねえ、まあでも DJ をずっとやってて、
はい、
でまあそうですね、まあ淡々とずっと DJ をやってました
ね。じゃあ曲の制作ではなかった
ではなくて、はい、レコードいっぱい買って、
アブストラクトの、
一応そうですね、アブストラクト ップホップとか、はい、まあ IDM とか、はい、そういうレコードいっぱい買って
、若干モテない方
若干モテない方
コアな方、コアの方にノイズとかも入れたりとか、
はいはいはい、
でやってて、でまあちょっと若干煮詰まったというかちょっとやっぱこうかあのストイックに考えすぎるとこう辛くなってくる、でこうなんか違うな、おもんねえなと思い始めた時に、はい、ちょうどヒゲさん あのチップチューンのライブを見て、あ、音楽これ楽しいやつもあるんやなと、うん、まあ、ツールは何でも、ね、ファミコンとかでもいいんやと思ってのめり込んだと、
で、まあ、その後数字が何かできますから、はい、じゃあこれができます、
うん、
そこで紹介するんで、
最初は DJ、チップチューンでも DJ から始めましたね。
あ、はい、
でもその後すぐ作ってたもんね。
そうですね、
あんま早かったですね、作ったの。
でもね、多分1年ちょっとぐらいかかりましたよ。最初 LSDJ 買って、ちょいちょいいじって、わけわからんと思って、で、掘り投げて、またちょっとして、ちょっとやってみようか
な。投げで文字繰り返してみたいな。
多分それ1年半ぐらいずっとやって、
いやそのあれ、初めあれとジビンウェイで飲んで買いに行ったもんね。
そうですね。で、なんか身近でやってる人っていなかったんですね、そのソフトね。なんで自力でやったんで結構時間かかっちゃいました。
自力やって今これやからね、半端ないな。
ちょっとずつやってます。
じゃあ、何、京都にいるとチップチューン作ってる人っていうのはあまり交流が長いとかそういう状況とかですか。まあ時代的なのもあると思いますけど、うん、
人自体があんまいないですね。
まあやる人いないよね。
そうね、今でもその京都に住んでて、
はい、
まあそのゲームボーイなりファミコンいじってる人って、はい、僕と、ヒゲさんとあとロングフィーっていう
1980使って、ヒゲ使ってに DJ するっていうのがいるんで、
はい、あとはノノノノっていう
N が10個
N10 個の
は若いの
ぐらいですかね。
まあ、あとはあれパコがある人
いますか。ユウスケが引っ越してきた、
あ、
うん、
とか
で、あとの Y1D とかでもあとの出演者とかって結構京都以外から来てたりとかしますね。
ヒゲウエスさん、うん、いいから来いよこ
っちなるほど、
はい、
あ、いや僕もあの LSDJ をほぽってる人なのであ
でもね、
最初は
あれこの人のすごいっすよ、
はい、
聞いたことっすよ、
はい、
だからここでなんかラジオ的には
もう一回一曲かけていただけますかみたいな、
どっちがいいっすかね、あれと魔界村のカバーか、あれとジュピターズのカバーか、どっちがいいか。
あ、はいはい、あのハイテックジャズ、
ハイテックジャズ、
はい、ハイテックジャズとあのジュリアナっぽい音が、
はい、
あの混ざってる、
はい、
混ざってるっていうか、まあ、交互に来るみたいな、
はい、じゃあかけましょう、
はい、ジュリテックジャズ、
ジュリテックジャズ、
ジュリテックジャズマスターコーターで、ね、いいそれでいいですか、
はい、
はい、そうです、マスターコーターで、はい、ジュリテックジャズです、はい、はい。 聴いていただきましたマスターコートでチリテックジャズ、はい、もうネーミングからしてあれだなみたいなところが、はい、あります
その話を戻るようになって、はい、なんかで曲作ってないんですけど、それ作ってあれその辺やってやりましたっていうにしてはちょっとすげえなっていう、はい、普通やらんしみたいなそこみたいな
作る方向に行った時のそのきっかけとか転換点みたいなのは
そのああ DJ から
DJ から
ねうんまあもともとやっぱ自分で作りたかったんですけど、やっぱ敷居が高いというかちょっとね、ゲームボーイの画面を見ても、数字が並んでるだけや
った
んで
何が起こるかわからんとも
ともと作曲の経験もそんなにはないので、まあちょっと足踏みしてる状態が続いてたっていう、で初めてできたっていうのは何やったかな多分
龍拳伝
ですか？忍者龍拳伝のカバ ー、ね、ちゃんと1曲完成したの
あマルチネレコード出てますけど
あそうですねマルチネレコードのそうですねあれは最初にちゃんと曲が曲出来上がったってやつです、
ね、いやあれすごかったですね
あれね、うん、忍者龍拳伝もともと曲がかっこいいですからねあれ
なるほど
いやちょっとこのマスターコートはそうねマルチネが曲出してるんですよ ね
あここでも来たかマルチネみたいな
マルチネ怖いなっていやあもう1本もらっていいですかってお
かわり
全然お酒入りまくりですけどねそっかあそうあとねもう一つ、ね、さっきトイレに行った時に、はい、チラシが貼ってあって、はい、サーキットベンディング講座が行われているという
はいはいはい、はい、
あらまあすごいところですごいことやってるわねと思ったんですけどね、うん一応サーキットベンディングっていうのは既存 の、 おもちゃとか機材とかの
まあ、ね、特にこれですよね要 は、 要はこれみたいな
でサーキットって回路で回路いじってなんかこう改造して楽しもうみたいなそうです、ね、ところなんですけど
であとそのサーキットベンディングのやってる人にあれお願いして、はい、今日ライブで使ったんですけどパックスパーグローブに LED 仕込んで光ってレーザー出してって言ったのはそれなんですね、
はいはい
そうそう 1H1D のメンバーで、はいそのサーキットベンディングとか機械いじる担当の人がいて、
はい、
DJPKG っていう人なんですけど、はい、この人がもう面白くてまあいろいろ楽器とか、はい、電子楽器とかいじるのもあるし、はい、ゲームボーイを、まあ プロサウンドカーっていって音がクリアに出るようにした上に、はいなぜか振ると光るようにしてくれた
振ると光るのがすごい
あそうあとあの人がそのやってるのがそのまあまあもう会社の人の言うかな、はい、J 針山さんの曲を、はい、DJ 使うみたいな
昔の上下レコード、
はい、で CD やりで DJ やるみたいな感じですね、
はい、
かなり面白いですね、
うん
改造はでも楽しいですよね。
で、パワーグローブは、ね、3つぐらい渡しましたもん。
よろしくって。
よろしくね。
自分でやらんかな。
とりあえず、あれ、なんか音出るか光るかどっちかにしてっていう具体的なオーダーを出してる。
いいですね。
両方できるようにな
って。で、今日も結構バッチリ使いましたけど、案外受けましたね。
やっぱりなんか。
これは面白いですね。指の、
はい
こうグーしたりパーしたりとかの、はい、あれで何ですか
センサーがあるんだよね、で音がニンニューン
そうそう、
まあ、あれ曲げセンサーが何段階かあって、うん、それに連動して出るように
で、なんか手つまみいじってるのと同じ状態でニューンっていうふうになるという
だそのあれマリオサンプラーが入ってるんですけど、ピロンピロンピロンってあれが、はい、ピロンピルーン
あー、はいはい、
あれは名作ですね
でそれでだから今日もライブやってて、はい、時間で暇った時にそのミキサーからそのパワーグローブにつかないで、
はい、
ピラミッドビーロンつかないで入れながらあれそういうあれ愛の手を入れる的な、
はいはい、
やってましたね
ちょっとまあ一応僕も理系の端くれなんで、うん、言われると何やってるかすぐ分かるんですけどもそれを思いつくアイディアがやっぱりすごいですね、うん、
いやで俺何も感じにその作ってる DPG の人に、はい、これ光んないって言ったんです、
はい、
で光らせろと、
はい、
まずスタートそこだみたいな とりあえず光ろうぜみたいな、うん、で、あと今日はそうだろうな、下見てないからなんですけど、あのライブするときいつもあれで光るグラスつけてるんです
よ。 はい、
あれもあれグラスは1500円ぐらい売ってて買ってきて、はい、バーンって買ってきて、知り合いにこんなグラスなんだけど面白くできひんって言って、うん、面白いできひんって、半月待ったら LED が埋め込まれてましたっていう心当たるエピソードがありましてみたいな。
カズアカヒゲさんの裏にはそういう匠の技が光る感じなん
で、そうですね、めっちゃ光ってますね。あれほんまに人にいらん話振って、はい、無茶させてよろしくっていう、うん、あとしかもアフターフォローも やらせるんでこれ線切れてるでとか、平気でやるんで、
お前ライブで振りましただろみたいなこと言われながら、
ごめんとか言って、いやだって振るやんそんなんで、ね、とかね、
すごいですね。なんかそういうのが集ってるのはなかなか楽しいんじゃないですか。
それのメガネのおかげで最近ねブログに載ったりしたんですけど、ディジタル G ジャパンにほんまにあのその場合グーでパンチするって感じですけど、ね、いやほんまね、あ、ブリップフェスティバルの時に会って話したんですけど、
はい、
いや、乗ったからいいじゃんって言われて、お前こいつグーで殴った方がいいかなとか思いながらえ、そういう話じゃねえとか思いながら話してたんですけど、
なるほどな。サーキットベンディング講座は何回もやってるんですか。
やってるし、あとここもあるし、あの、おそらくあれ、日本橋、
はい、
で、あの、パーツ屋さんがあるんですよね、
はい、
教授さんっていう、あそこで、やっぱりその、サーキットベンディング講座がやってるんですよね、
うん、大阪でやってんの、なんで秋葉原でやってんのやってんのかもしれないけど、
まあ、大阪で知らん、うん、あれはそのトイレの、あれ、入った扉の貼ってますけど、はい、やってるんですよ、
うん、
でそれでそのあれと500円買ってきたおもちゃの蓋開けて、はいはい、ここでハンドコでいじってなんかしましょうっていうのはやってありますね。
なるほど。
月1ぐらいでやってるのかな、確かに。
なんか新しい電子工作のスタイルみたいな感じですね。
だからあの、こんな安いおもちゃじゃないけど、うん、あれここにつまみが1個置くだけで面白いよっていう、そういう手ですね、あれは。
なるほどな。なかなかあのちょっと悪いことしてる感とか、
あ、それ10円。
あれあのベンドポイント探すと、はい、最初開けて、はい、ここのその2点をつないで、あのどんな反応が出るか、
う
ん、で音を出しながらあのこう線とかを当てて、キーってなってる、うん、
もうそこだーみたいな、
まるでこの機械がこう悲鳴を上げるポイントをこう探していくみたいな。すげえなんかサディスティックやなってやったり、あれはなんかすごい趣味で、
映画趣味やね、
うん、
まあ、あのまともな技術があるんですよ、そんなことしたら壊れるでしょみたいなところをこ
う壊れてんでなんですよそうじゃないとだってドローンマシンこれとかないじゃないですか、
はい、壊れてもいい機材ぐらいから始めるから楽しいんですよね、
はい、まあ、徐々に腕が上がったらすごいのが出
る、はい、まあここにいない人の話なんですけど、あれと、まあ、その福岡の、はい、あれポルタレンツっていう基地外ユニットの、
ああそうですね、はい、
あの人が作ったやつね、あの大仏のおもちゃにベンドして、うん、
はい、
大仏にすげえなんかあれピンバイスがすげえ刺さってて、
はい、
あれとボタン押したら音鳴るんやけど、はい、そこ触ってさで両2箇所触ると音が変わるみたいな、
ああ抵抗値が変わって、
ね、すげえ曲がるみたいなありがたみがすげえあるみたいな
もともと大仏の置物で、はい、まあ、これビール瓶ぐらいの大きさで、
はい、
でなんかあのお経を唱えてくれる
はあ
ですね、それに抵抗入れたりとかして、
そうだ、あれの大仏のスイッチ入れて、なんか大仏をなでなでしながら、うん、この辺でこう横こしょう横こしょうでうわーうわーってありがたすぎるとか思いながらで、ロイドライブしたら、ミサルさん怒られました
ね。すごいですよ、テレビじゃなくて、大仏民みたいな。
大仏
仏民。
まあ、もう、今日あれと、これ次書いた春山さんも、
は
い、これは、これはありがたいって言うてよ。これはありがたいって言ったんで、あれは、エレキがあらかったと思いますね。
偶像崇拝が許される日本ならではですね。
だいぶさん、あのど真ん中になんかなんかビスが埋め込まれて触ることとかあると気に入ってるっていう
真ん中にビスが埋め込まれてる時点でお前ちょっとそれどうなんだみたいな。
いやでもね、あれあれはね、あれすげえね、霊験あらかがやばいっすよ、あれなんかほんまにかあれそれ、関西的な意味であれだわね、片木原的なことがあったもんね、なんかくらえっていうのやりたいですね、まず送られると思うんですけど、あ、天理方面とかで、ね、
って両親
の中で間違いなく怒られたもんですけ
ど、なんてことをするのみたいな、うん、我々がその仏のチャクラを開いたのですみたいなことを
言
って
ですね、言いましたよ。いやでもそういうあの面白いのは案外、うん、みんな知らないんですけど、うん、案外その辺転がってますよ、
うん、
おすすめです。
そう、8ビット化してマスター自身が曲を作り、そしてサーキットベンディング講座まで開催される
だってらしいです。あれ、はい、このカフェラシエスタのねゲームボーイ、大体あれそのサーキットベンディングの延長で、
はい、
みんなあれバックライトの改造したもん。
ああ基本ですか、ね、もう
みんなで集まって、はい、まあ、教えてもらいながら、はい、あの自分でゲームボーイをあのライトが作る、
バックライトが作
る、いいな
バックライト講座みたいな、
はい、うん、
バックライトコードもやったし、あとあれと、マリオサンプラーのやってましたね。
サウンドロップっていうガチャガチャで出てくる音の鳴る、はいはいはい、あれを改造して、抵抗をつけて、
うん、
で、ボタンを4つぐらいつけて、
はい、
4種類音が鳴るようにしたとか、
うん、お知らせでございます。
あ、現物があります。
あ、すごい、ガチャガチャっぽいカプセルっぽいものに入って、うん、ああボタンでトリガーで鳴るんだけど、裏に津波があって
次曲がる、
なんか元の音が何だか想像しづらいですね。
でこれの言うたこいつをこのパープワンが俺のパワーグローブに埋め込まれてるんですね。なあれここら辺の言うたら連打してどうだっていうとこがここになってるんですよ、
はいはいはい、
よっこいしょって曲がる、
はい、
これつなぎを見ますか。一応あの DJ のピュンピュンマシンみたいなできるよ、 SE マシンみたいな、
確かあれ
ラインアウト
がシーダルがすげえなんか使ったとか言って
たね、
は
い、おお
本当はこういうも
っと早い
曲がって
これを、次でこう
はい、うん、
こんな感じ、
うん、
っていうのをやってるのを、
はい、
あれこれパワーグローブやってるんですね、
はいはいはい、このつまみとかの代わりにグローブがついてるという、
グローブがあれ指曲げるとこのキュッて
ね、うん、いいですね、これ製品で出ててもありがたみないじゃないですかなんか変な話だけど
確かにね、でもこの前のブリップフェスの東京で結構売れたよね。
そうですね、3つぐらい売って、
ええ、
新幹線で帰れるって言
って1個さんねえやだいね、
なるほどね、ああそっか、でもその研究マシンっていうかそっちの機械があったんでこれをいじろうっていう感じなわけですね、
うんうん、
いや最初ね、もう中古でいくらでも安く売ってるからスーパーマリオのカセット買ってこいって言って、そっかこうアドレス解析してやるのかと思った
ら、
そこまでのことはしないわけ、
うん、あれもうあるもんを有効活用しましょう、
は
い、あれ面白いのがあれ4種類ぐらいあんねんけど、はい、中のチップ 1種類なんですよ。
え、じゃあ何ボタンによって
出さない、ボタンジャンパー飛ばしたら音が変わるって
感
じなんで、だから1個買ったら4種類音なんですよ、
はい、
だからそれがこれなんですね。
そうそう、そうですよね、種明かしすると1個のサウンドロップに、
はい、
実はもう最初から4種類の音が内蔵されてて、はい、つなぐ場所で、どの音が鳴るか決まってると、うん、でそれを外して1個1個ボタンをつなぐ と、
うん、
1個のサウンドロップやのに4種類音が鳴ってると、
うん、
でそれが2種類揃うと全8種類の、
うん、
まあ、音が揃ってしまうっていう、
なるほど、いやでもこれはいいですね、身近に楽しめる電子工作テクノみたいな、
これはそうですね、うん、ちょっと作業が細かいので、まあ、ちょっと慣れないといけないんですけどね、うん、まあ、やること自体は難しくないので、うん、おすすめです。
だってずっと遊んじゃうじゃないですかこれ、
そうそうそう、
でだからこれをパワーグローに仕込んでるわけですよ、しかも2個
で手を動かすたびにもうゴロゴロ鳴ってくれる、
あれしかも面白いのがちゃんとスイッチがあって、あれ曲がるスイッチ曲がらないスイッチがあるんですよ、
お、はい、
だから切ったら曲がらないんですよ、音がでスイッチが出ると曲がるっていう、うん、
なるほど、ただのトリガーにするかその後ちょ使うかと、
うん、だからどっちかというとその今日ライブやった時もまあ、こういう手で で、こうやってダーって連打しながら、うん、よっこいしょって手を曲げるみたいな、はい、で、音を出すの。
なるほどね。
で、そのパワーグローでですね、ピカピカしてるし、こいつ何してんのみたいな。
いや、あの、永久に遊ばないください。
っていう風に遊べる、
はい、
楽しいですよ、こいつは。
すごい、いろいろ詰まってる。
ブリップで3000円で売ってましたね。
それでね、3つ売れたら新幹線で帰れると。
片道に足台出ましたけどね、うん、ここが頭エピソードが。まあ、ブリップはやっぱりそのね、ああいうところでなんかご主人でも、ね、俺の主人でも売れましたからね、やったーっていう3枚ぐらい売れました。やったーって1500円です
ね。ビール3枚これで新幹線で帰れるみたいな。
帰れない1500円で帰れへんな。
青春18切って帰れ
る。あれ、あれ150枚売れないと思う。
なるほど。いや、うん、いいっすね、この テクノ感が。
あ、でも、あ、そういう意味では
集約してるこの場所、
あの、マンテクでしょ、ちょうど、
はい、
テクノ感。
なんで京都にあるんですか。
知らないです。なんであれ、ここはあれと、あれ、なんで君らこっち来ないのっていう。本当に君らはバカだな、みたいな、はい、そういうレベルっすね。
あ、もう本当、精進します、俺が。
はい、こういうなんかチップチューン的なシーンがね、はい、大阪でよりも京都の方が、まあ、ここがある
今はちょっとね上がってるんです
けど、
うん、
ちょっと強い
チップチューン そのシーンのスタートはやっぱ大阪だったんですよ、
はい、
うん、でそうですね、クラブイベントをチップチューンでやりましょうっていうのがやっぱ大阪だったんですよ、
うん、
まあ、そのやった箱がもうないっていうのもあるんですけど、
あ、
で俺それとかやっぱ見てましたし、
うん、
なんかゲーム音楽やるんだよ、じゃあ行くしかねえみたいなのが、2006年ぐらいですかね、
はい、
もう今2010って言って
る
っていう、結構前なんですけど、でそれ見てなんですよね、やっぱり俺も、
うん、
だからそのまあここにはいませんけど、あれとチップチューンの神のハリーさんが見たりとかして、
はい、その時はファミコンのよりも前の時
でもファミコンでやったんですけど、あ、ディスクシームやってたんで、あれ時をつなぎがない、
うん、
あ、一台で
終わったらファミコンのリセットして次の曲ロードするっ
ていう、ディスクシステムにじゃあゲームの、
あ、じゃあ NS のデータベースで
データを入れて、
うん、で次の、ディスコを入れてロードするって、あの、うん、今は暴走するけど昔のイーストンの時はやってましたよ、それで、
う
ん、それ見に行きましたもん、俺、
なんかそうか、関西にもともとそういうなんか、
うんうん、
落ち着く部分があ
った、あったんですよ、うん、あったんですけど、そのやってる人はみんな向こう行っちゃって、
はい、
まあハリさんもそうですね、
はい、
でブラザーヘッドの人もそうですし、うん、とかみんな向こう行っちゃって、結局そのチップチューンとかチップでチューンで何かっていう人がいなくなっちゃったんですよね、うん、
ね、
経過的に、
その後に僕らがやり始めたんで、うん、今現在大阪がポカンと抜けて京都にある状態、
京都だよ、この辺でやっとる、
はい、
いい感じになってますね。でまあ何度か、このね10、まあ、20回ぐらいやってますけど、
はい、
トータルでいくと、まあまあ、あれ大きい箱で大きい箱ない人来るぐらいには持ってこれたんで、
うん、
大体この前で80、60か、
ああ、メトロで、
メトロで、
ああ、はい、60にそうですね、まあね、あれがアニメトロの直後だった、
そう、あれはちょっとあれしか
ないな。まあイベントの運用であるがいろいろとこで
もあるし、ね、いやでも、うん、あれあんだけ言うたら、まあまあまあ、言うほど落ちてんの、あれで60ぐらい勝ちですよ、
まあまあ、はい、
まあまあ、そういうことで、ね、まあ、そうね、うん、あれとこう、あれとまあカフェラシエスタがメインで、
はい、
ワインチワンでゲームは1日だということで、うん、あのチップチューンメインのイベントね、
はい、
なんか結局4年ぐらいやってるわけなんですよね。
ああ、そうですね。
で来月でマジで4周年ですよ。
おお、
そのそうですね、
そうでしょ、
うん、
だから俺がそのシーソーでやった時の記念日ですよ、ある意味。
そうですね、僕もじゃあ、え、そうか、その時じゃあ25歳とか、え、そうですね、
でも俺の言う年もう言いたくない。
4年経過してるって
言ってて、んてんてんみたいな、じゃあやめてください。
そっか、あ、いや、すごいいいお話聞けました、ありがとうございます。
いや、だからまあ、ね、まだこっからはまだね、
うん、
まだ先が全然ある話なので、
うんうん、
あの、やっぱりそのシエスタっていうところのステージで あの面白がってくれる人がまだ増えてるんだ
よ。
あとシエスタをステージとして今からやりたい人はやっぱり絶対いるんで、
うん、
そこはちゃんと拾っていかないとね。
ああ、そうですね。もうなんかイベントやりたい人はシエスタに。
まあそこやな。でもあれやけど、あのやっぱりまあイベントのもあれやけど、そのジップチューンしたい人がシエスタに来る。
あ、そうですね。
はいはいはい、
それはもうあのいろいろ、
まあ、それちゃんと拾っていかないと。
はい、協力できることが結構まああると思います。
うん、まあ変な話あれで、こっちがめちゃくちゃ影響を作ってる人がおるんやから、それはまあ、これどうしたら、このコマンドどうしたら、まあ、こういう音なのみたいな感じでできるんで。そうそう、だからそういう意味では、その、その LCA で曲作ってるのが、プラッてきて飲んでるから、そういう意味では、グーパンチして聴くとか。
グーパンチ好きですね。まあいいや。ああ。
で、そういうのは全然できるんだよ、ここは。っていうところで、あの、言うたらそういうやってくれる人が増えると、俺らが楽しいねってい
う。
ね、
あの、ぶっちゃけあれ、若い人欲しいよね、そろそろね。
ああ。
そうですね。まあ、あと、でも大阪でなんかやってる人がいたら、まずちょっと楽しいかなと思います。
引っこ抜く的な感じで。まあ、何か引っこ抜いてるけど
ね。イベントね。
つか、イベント呼べよ、みたいな感じで、ね。
はい。
そんなことはいいから、イベント呼べよ、みたいな。
あの京都でイベントやるにはシエスタさんで、
シエスタで、はい、安いっすよ。でも飲む、でも飲めよみたいな。
すぐやらしますよ。
やらすっていう。
シリ軽い。
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 シリ軽い。シリ軽い。
まあ面白かったら何でもあれ OK っていう。
あれその代わりさらっとは言うせもさらされるって
。なるほど。はい。あのすいません。最後の1時間お付き合いいただきありがとうございます。よか
ったよ。
はい、ということで今回のカフェラーシエスタのマスターコウタさんにお話を伺いました。
はい、じゃあまだビール飲んでるしね。
はい、
飲んでから
、あれ飲んでから帰りますけど、はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
万世橋テクノレイディオ、
今回ですね、はい、楽曲の投稿をいただいております。
は
い、じゃあ、まあ、メール読みますね。
はい、
マセバシテクノラジオの皆様、プラキャレックです。
プラキャレック、
はい、あの、まあ、ちょっとどうやって投稿したらいいんですかと問い合わせのメールいただきまして、で、まあ、早速投稿いたしますと、はい、ということで題名がですね、エンプティースカイで、四つ打ちシンプルなメロディー、文字通り空のような清涼感を持ったサウンドができたと思いますということでございますので、
聞いてみましょう。
はい、じゃあ早速ですけど、プラキャレックでエンプティースカイです。 いえ、ちゅうことで聞いていただきました。プラギャリックでエンプティースカイでした。
いいですね、こういうの、はい、アゲアゲポヨヨ系というか、
アゲアゲかって言われるとそんなにアゲアゲって感じじゃないけど、ポヨヨ系はよく分かります。
そうそう、だからアゲアゲだと言い過ぎですけど、ポヨヨを入れることによって僕の言わんとするものは伝わるんじゃないでしょうかね、はい、あの、はい、まあ、タイトルがエンプティースカイで空っぽの空なんで、うん、はい、もうちょっとこう虚無感のあるようなものもちょっと感じ取ろうとしたんですけど、はい、まあ、聞けば聞くほど僕の中ではですね、はい、あの白いなんかアンドアジネシスみたいな巨大な構造物がゾワゾワと空にこうリズムよく上がっていくみたいな、はい、でも別に悪の要塞とかじゃなく、うんうん、あの、うん、とにかく楽しい、うん、なんかポップで未来な、はい、そういう感じのアゲアゲというものを感じましたね。あのこんな感じでまたどんどん曲を作ってですねあのアルバムにしちゃったりまたいろいろ送ってもらったりしてもらいたいと思います。
ああ、あのちなみにプラギャレックさんからですね、ちゃんと簡単な自己プロフィールというのが来ていてですね、ちょっとよくですね、10年ほど前から同時に音楽界の片隅で細々と活動を続ける枯れた二次元萌え歌惰性での活動に落ちぶれた現状に喝を入れるべき、はい、喝を入れるべく、今度の冬コミでのサークル参加から、はい、ゲーム音楽かぶれのエセクラブミュージックという方向を明確に打ち出すことにしたと。で、今回の投稿もその一環である。で、最近自宅で DJ の練習をしているらしいということで、ちょっとこうやばいです、楽しみです。
はい、はい、もうこれね、このラジオが何かのきっかけになって、こう今回にはねこういう方向性やるとかいうものを、もしもねちょっと我々がね、あのもたらせたのならば大変嬉しい話ですよね、はいはい、じゃあ冬コミ期待ということ で、
そうです、ね、
冬コミのサークル番号とかサークル名とかは出てませんか。
このメールにはないんですけど、
あ、なるほど、
おそらく、はい、そのページに出てます。
あ、なるほど、
はい、これマンテクのページにも載っけておきます
んで、あ、じゃあ後であのエンディングの方にちょっと調べて、はい、あの載せておきます。
はい、したい、3日目の4の 55A ですって。
3日目、はい、4の 55A です。はい、はいはい、じゃあ3日目行く人はちょっと覗いてみたらどうでしょうか。
そうですね、はい、プラギャリックさんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、あれちょっと待って、あ、ごめん間違えた、うん、いや僕も冬コミいるんですけど、はいはい、あれなんか近いんじゃないと思ったけど番号が10個違いました。
おう、え、ちなみにラッキーさんの番号は、
僕45です
。
45、4の45です、
はい、4の45、
プラギャリックさんが55だった。
なるほど、はい、近所ってこと
ですね。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。
僕は直樹、今日も一生懸命自宅を警備するぞ。頑張ってクリックして画像を落として動画を落として、今日も一生懸命働いたなって実感できるんだ。
そんなある日、母が仕事を持ってきた。
直樹、あなたのために仕事先見つけてきたわよ。ピングプランっていうの、どう、この会社。
ピングプラン？ピングプラン？
翌日。
僕は直樹、今日も自宅を警備する。
ピングプラン。はい、今回も1時間近くやっていただきましたマセバシテクノラジオ、いかがだったでしょうか。感想とかホームページメールでお願いします。
今回はちょっと趣が違って、はい、ね、あの京都で録音したものを、はい、中心に流すということで、なんかどんどんラジオというよりは何でしょうね、
なん
で、まあ、取材、
取材、
取材の成果を流すという、
ボイスレコーダーを、あれを受けてですね、買いましたので、次回のマンテクは、はい、秋葉原路上から行こうかなとか思うんですけどね。
じゃあせっかくの機材を生かすためにも、はいはい、夜の秋葉原に出向いてみましょうか。
万世橋そのものでやろうかと思います、
あ、橋の上録音、
はい、
あ、
いいですね、車は通るわ、隣は中央線走るわでうるさいと思うんですけども、
まあね、それが放送で成り立つかどうかも含めて実験的にいきましょう。まあ
ちょっとやってみなきゃ分かんないということで、
じゃあ次回は橋の上録音確定ということで、はい、はいはい、
じゃあまた次回よろしくお願いいたします。
お願いします。